今日は僕がおすすめした鈴木康弘さんの瞬きと羽ばたきという本について、まあちょっとお話ししたいなと思っていると。
会話以上ラジオ未満、本日は物の見方についてもう一度考えてみようのお話。
これはさ、本買った？
買った買って読んで可愛いなと思って。そう、2121デザインサイトでデザイナーのマル秘店っていうのを最近やってた。
やってたね。行けてないけど、
で、僕はそこに行って、まあなるほどねって、すごいなこの人はって買ったんだけど、
なんでそれはあったの、そういう風に。
作品自体はでも、もっと事前に触れてたというか、あの原美術館のさ、本の中にも出てくるけど、あの募金システム、
どれだ、
278、279、
あ、これね、はいはいはいはい、
これ原美術館にあるやつなんだけど、でこれの存在は僕は知っててやったこともあったんだけど、これが鈴木さんの作品だっていうのはちょっと恥ずかしながらというか認識してなくて、面白い作品だなと思いながら、美術館の壁そのものに募金箱の機能をこう負わせていて、その壁にコインを入れる投入口、スリットみたいなのが入っていて、シュッとそこに入れるっていうか、
はいはい
ね、
なんか私もあなたと同じで以前出会ったことはあるんですよ。私はさ、この表紙にもなってるこの目が書いてある落ち葉の形をした紙、が木の上からパサーってこう降ってきて、その葉っぱの形した紙は片面には開いた状態の目が書いてて、裏面には閉じた状態の目が書いてあるから、その葉っぱの形をした紙がこう空から降ってくるときに瞬きしてるように見えるみたいなやつあるじゃない、
はいはい、
これを、そう知ってたのよ。多分なんか、東京ファッションズナイトアウト、多分 FNO ってあるじゃない、表参道でさ、表参道ヒルズの近くでやってるファッションズナイトアウトってファッションのイベントがあるんだけど、
はいはい、
なんかあれと同じタイミングで 3,4 年前とかにあったんだよね、
多分スパイラルかなんかでこれ、
スパイラルだと思う。そうそうそうそう、でちょうどほらエリアも表参道だから、それで見たことがあったんだけど、同じくこの鈴木さんっていう人の作品考えたってことはその時は知らなかった。なんかこ う別にアノニマスなわけじゃないんだけど、すごいこう作家性をしてくるようなこう紹介のされ方じゃないんだよね。
僕が鈴木さんの作品を通して思ったことっていうのは、結構あの E テレのピタゴラスイッチとかデザインアとかそういうのに近いなっていう感覚だったんだよ ね、
ね、
その世界の見え方を捉え直すっていう意味で、その、どちらかというとその現象物体とかあるものを捉え直すっていうんじゃなくて、人間が作った概念、例えば時間の流れとか、そういうもの概念を上手に可視化した人、できる人っていうのはすごい、そう鈴木さんの、あの特殊能力というか、説得力を持って、その概念、漠然とした抽象度の高い概念をこうリアルに目に見える形で、しかもかつそれが人に分かりやすい形で落とし込めるっていうのがすごい素敵な作品だなと感じたところだったんだよね。
なんかこう、私はこの本を読んだ時にすごいこう、この考えって、私が今まで見てきたあの作品と共通してるなみたいな感じで、こう自分の頭の中にある引き出しをすごいこうたくさん開けたり閉じたりしたような感覚になったのね。なんか例えば、29ページら辺にあってさ、こう円盤の上に乗っている小さいミニチュアの椅子を目の前に大きくプロジェクターでこう投影する作品あったじゃない。あれってこう小さな世界と大きな世界を同時に体験することで、こう無意識に自分の体の大きさを確かめるっていうのがアイデアですっていうふうに書かれてるんだけど、 なんかこう自分たちが普段接している対象が普段のサイズではなくなった時、もしくは元々の形じゃなくなった時に、こう再帰的にその存在を改めて考え直すきっかけになるって結構あるなと思っててさ。
うんうん、
でか例えばなんだけど、私結構お洋服が好きでずっと見てたじゃない。で、うんうん、アンリアレイジっていうブランドがすごい好きなんだけど、アンリアレイジって今って結構テクノロジーを使った、はいはい、こう新しい技術を使った服の制作とかしてるけど、昔はもっとこう和紙だ清風的というか、結構哲学的な服を作っていて、
うん、
丸三角四角っていうコレクションがあったんだけど、そのことを思い出したのよ、うん、私はこの話から、うんうんうん、そのコレクションって知ってる？
いや、わかんない。丸三角四角自体は禅の世界の概念であるよね。
そうだね。で、うん、アンリアレイジは何をしたかっていうと、服って私たちの体の形に合わせて作られた服じゃん。それをもし例えば、まん丸の球、三角柱、
うんうん、
四角だから立方体の形に合わせて服作った服を人が着た時に、普段はないところにドレープが生まれたり、こうゆったり感が出たり、今まで見てこなかった新しいゆったりしたデザインの服ができるんじゃないかっていう、
はいはいはいはい、
そしたら S とか M とか L っていう形の概念、サイズの概念もなくなるんだよね、うん、っていうコレクションを作ったことがあって、同じデザインだけど丸と三角と四角の形に合わせて作られてるから、キルトシルエットがちょっと違うみたいなね、うん、でなんかそれをすごく私は思い出してさ、こう無意識に自分の体のこう大きさ形みたいなのを再帰的に考えるようになること、うん、でこう普段私たちが接している対象のスケールが変わった時なんだなっていう風に思って、うん、なんかまずこんなことを思いました。私ごめん、なんかあなたと方向性が違うかもしれないんだけど、結構この本を読みながら、この考えって私はこういう考えで出てきたんだよね、うん、みたいな感じで話を進めてしまうかもしれない。
いやでもそうだと思う。っていうのはその、うん、この人がやってることって多分その思考の整理の仕方というか、すごく鮮やかというか綺麗なんだよね。
うんうんうん。
でその一つの作品に落とし込まれてはいるんだけど、
うん、
すごくその汎用性が高いというか、こういう考え方っていうのを落とした手法の一つとしてこういう作品が生まれているみたいな感じで、そのプロセス、うん、その考え方自体が大事。なんかその後書きにさ、原健也だっけな、まあ、誰かがコメントしてたけど、はい、そう、あのそのメモ、作品のメモ書き、スケッチこそがこの人の作品の真髄であるみたいなことを、まさにそうだなと思ったのは、
うん、
作品として形に落とし込まれたっていうよりも、その作品を作るまでの思考のプロセスみたいなのが、うん、この人って結構精度が高いというか、
うんうんうん、
汎用性の効く考え方をすごくする人だなっていう感じがするので、それがなんか他の作品では多分これで、そういう形、その今アンリアレイジのコレクションだったら、その形を持たない、要は人の形じゃないものとして現れてたりしたんだなっていう、はい、何か芸術作品が現れた時のプロセスみたいなのが、この人にとっての作品になってるんだなっていうのが、すごく面白かったというか。
そうね、
うん。
なんかさ、アイデアをさ、メモで、メモじゃないわ、簡単なイラストでさ、とどめておく人ってさ、
うん
うん、結構いない。粘土の佐藤大樹さんいるじゃないですか。あの人もアイデア全部イラストにするんだよね。ちっちゃい小人みたいな。で、なんか社員でのそのアイデアの指示とかもイラストでするんだって。あと、カノン、ル・コルビゼとかはさ、紙くずをぐちゃぐちゃにしたそのなんか抽象的な形で自分のさ、うん、働いてるメンバーに意思を伝えたりとかもしてたし。
コルビゼ？
コルビジェ、うん、確かコルビジェだ
った。フランク・ゲイリーも髪ぐちゃぐちゃにするみたいな。
あれ、ゲイリーだっけ、あれ。いや、違う、コルビジェだったはず。コルビジェの、なんかイタリアかどっかにあった編集だったと思うんだよな。その話がすごく好きなんですって、うん、川久保デイが答えてるインタビュー読んだことがある。
はいはいはい。あ、そのイラストで思考を伝達するっていうのか。
ね、これはね、ルー・コルビジェが髪をぐしゃってやったので伝えたっていうの。でなんか確かに私も、なんだろう、この瞬きと羽ばたきっていう本はさ、
うんうん、
こう人の頭の中を見てるとか、人の人生を読んでるみたいな、うん、こういわゆる本とちょっと違って、
う
うん、こう自分が応用できるような元になるようなアイデアをくれるような本だなっていうふうにすごい思ってさ、
うんうんうん、
なんか例えばこう38ページかこの遊具の投資制って言って、うん、ジャングルジム新しい形をさ提案してるんだけど見た、
うんうん、
こう昼間ジャングルで遊んでる子供たちを撮影して、うん、夜その映像を同じ遊具で投影するっていうやつ、
うんうん、
なんかこれってその本来こう遊具のデザインを考える時って遊具ってどう使うんだろうってその機能面のところとかを考えるじゃん、
うんうん、
けどこれってそこじゃなくってデザインしたのって遊具が使われていない時をデザインしたわけだよね、うんうん、その休んでいる時間をデザインしたっていうか、
うんうん、
そうするとなんかこう自分もこう自分が使っているものを使われてる時じゃなくて使われていない時にフォーカスした形のものを考えた時に、うん、今までなかった考えで手に入れるんじゃないかっていうふうにここから思って、
うんうんうん、
なんかこうその時ちょうど自分の目に入ったのがこの本を取り出した本棚だったんだけど、
うんうん、
例えば本棚って本を収納される時にフォーカスした相手の、家具だから本の収納のしやすさってものを考えてるんだよね、
うんうん、
でもそれをさ例えばこうインテリアとかこうオブジェみたいな形で考えた時にここにはあなたの気に入った雑誌を置いてくださいとかさ、
うん、
ここには CD を置いてくださいとかなんかこうこっちでさこう行動を無理やりこう操作するような今までとは違う配置ってものを作って本がこう置かれている時をデザインすることもできるわけじゃない、
うんうんうん、
そうするとその私が好きな本です、ウムクールハウスの SML Excel っていう本があるんだけど、
はいはい、
それと同じようなことが起きると思ってて SML Excel って何かっていうと、うん、漫画とか都市とか能とか写真とかもとにかくいろんなジャンルのものをなんかこう新しい順番で並び直したみたいなのが一つの手にあったよ、うん、本なのね。そういうのを本棚上に作り出したらなんかこう面白い案ができるんじゃないかなとか思う、うん、なんかそういう風にこう自分の目の前にあるものを違 う, こうパースペクティブで捉えようっていう風にしてくれた本だった。
うんうんうんうん、
話してかなくなってしまって申し訳ないんですけどもう一つ話してもいい？
はいはい、いいよ。
でもう一個私がすごいこう自分の中でこういう風なアイデアに発展してったんだっていうのがあるんだけど、
はいはい、
今と同じこのジャングルジムのね話で、うんうん、そのジャングルジムをデザインするときに、うん、その昼に遊ぶ子どもたちの光景を夜の公園によみがえらせることで地球の自転を意識しましたって書いてあったの、
はいはいはい、
その昼と夜の繰り返しの中にこう凝縮されている人々の記憶を回答するように思い描きましたと、
うんうん、
これってこの前その熊研のトークショーで聞いたタイムラインをデザインするみたいな話につながるんじゃないかなって思ってさ、
はいはいはい、
その要は昼と夜をどう再解釈するかって話なわけだ、
うんうんうん、
でタイムラインをデザインするってことを考えた時って私たちって絶対昼と夜っていうどう頑張ってもこう抗えないその日照時間について考えなきゃいけないぶち当たることだと思ったのよ、
うんうん、
したらさ、例えばこう人がこう昼仕事して夜寝てっていう、まあ、タイムラインがあるけれど、もしそれをもっとフレキシブにするんだったら、
うん、
こう夜なんだけど昼かのように思えるような照明器具とかがあったらこれからの時代に合うんじゃないかなっていうふうに思ってたりしたの。例えば、うん、新しいブラインダーを作ったと。でそのブラインダーを開くこう開けるとあたかも朝気持ちいい日光が差し込んでくるかのように見せてくれる照明付きのブラインダーみたいな。そうするとさ、うん、こう日光を浴びてるかのような気分になれれば夜だとしても集中してさこう仕事ができるかもしれなかったりするじゃん。
はいはいはい、
なんかすごい受動的にメディアがダメだなって思って、なんかこう例えばレストランの営業方法とかも、
うん、
こうランチとかディナーとか決めないでそれをごちゃ混ぜにすることによってそのタイムラインってものをデザインできるかもしれないし、うん、私はこのジャングルジムのデザインを見てこう昼と夜をどう再解釈するかっていうのが これからタイムラインをデザインするっていうフェーズにおいてすごい重要なんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。以上。
なるほどね。
そうってところまで考えることができる、う
ん、はいはいはいはい。そうなんかそのこの人の、 あの思考法をたどると、
うん、
いやその読んでるとその自分が例えばそのものについてこれまでどういうふうに捉えていてどういう考え方がそのものをたらしめていたのかっていうライン自分の引いてた線引き、
うん、
っていうものを気づかせてくれるなっていうふうに思ったんですよ。
そうだね、
うん、なんか例えば今のその昼夜の話じゃないけど、うん、その時間の区切りにどうしても昼夜っていうのが抗えないものではあるとか、
あと私あれ好きだったよ、その現在って書いてあるハンコを押すと過去っていうインクが出てくるやつ、ハンコ、
うんうんうん、
なんかあれってバージュアブローがイケアとコラボしたときにあの作った置き時計があるんだけど知ってる？
わかんない。
置き時計にはテンポラリーって書いてあるの、
うんうん、
一時的って書いてある置き時計をバージュアブローってイケアとコラボで出してるんだけど、
うんうん、
そのなんか時間っていうものを捉えたときにこうちょっとマグリット的だなとか思ったりもしたんだけど、
うん、
時間っていうものは今を見てるようで実は過去を見てるみたいな、
うんうんうん、
そういう考えって多分バージラブロのそのテンポラリークロックも同じなんだけど、うんうん、そのテンポラリーって書いてあることすごく面白いなと思ったけど自分がなんでそういうふうに思ってるのかって簡単には説明ができなかった、
うんうん、
けどこの現在っていう書いてあるハンコを実際に押してみると過去っていうふうに印字されるっていうハンコはさ、
うんうん、
自分たちが現在だと思っている瞬間瞬間もそれ過去だったっていうその現象を分かりやすく可視化してくれていて、
うんうん、
なんかそういう自分の中で過去いろいろ見てきたものでもこう説明しづらくてすごく抽象的に表現されてたものが一つのこう動作だったりパッと見 の, この一瞬の光景だったり分かりやすい形形状でこう提示されている本だなっていうふうに思った、
うんうんうん、そうそうそうそうそうそうなんだよね、うん、なんかスマートなんだよね、すごい。
そうだね。
なんかあのアイデアとしては確かにあの突飛に見えるものもあるかもしれないんだけど、そのプロセスとかを説明されるとその誰においても多分納得できるものというか、ああなるほどね、だからこういうふうにこうなっていってるのかっていうその無理のない手法というか、
うんうんうん、
うん、なんかそれがすごいねクリアに伝わり込んだんだよね。現実には起こりうるけど人がなんとなく想像していた部分っていうのを改めてこう現実に引き戻した形にするっていうその作業、
うん、
なんかそれってすごいなと思って、なんかこれってあの僕が思ったのはなんか人間がその日頃やっていることとすごく一緒だなと思ったのがあって、その例えば人間そまさにそのタイトルにある通り瞬きと羽ばたきっていうタイトルにある通りその人が瞬きっていうものをするわけじゃないですか、
うん、
で現実に起こっていることは時間としては途切れなく続いてるんだけど瞬きをすることによって瞬間途切れちゃうわけじゃない、目に見えてる
のが、はいはい
はい、だけど僕らがその目で追っているもの景色っていうのはその一瞬の瞬きの後もそれまでその瞬き前と瞬き後の景色がまるでその持続的、
うん、
なんか断続的じゃなくてそのずっと続いてるように見えるじゃない、
うんうんうん、
そうで、なんかその隙間を埋める作業、その多分こういう風なものがあったんだろうなっていうのを間に補って景色を見てるからこそ地続きで多分景色が見えてると思うんだよね。だからある種そのなんか見えない時間っていうものに対して人が無意識的にこう見立てっていう作業を自分でしてその空いてる空間の中に自分の想像をパコッてはめ込んでまた現実と現実をつなぎ合わせるみたいな、うん、そういう作業って多分僕らがすごく自然にしてることだったんだけど、改めてなんかその無意識にやっていた動作って実はこういうことが起きてたんですっていうのをパッて出された感じ
だった。はいはいはいはい、
それがすごい、うん、なんか感動的だったというか、無意識の行動を可視化されるってこんなに気づきがあることなんだなっていう。
なんかさ、こう言ってることってするって考えると、うん、そのマーシャル・マクルーハンがやってたことに近くて、 マクルハンのメディア論って読んだことある？
うんうんうん。
あれってさ、なんかその無意識的過程をどうやって意識へともたらすかみたいなのが芸術家の仕事だみたいな話だったわけじゃない、
うんうんうん、
その無意識っていうものの文字、なんか無意識ってものその文字文化のせいでできているしとか、そのフロイトの無意識っていうものについてこうどう捉えるかとか、すごい無意識についてすごく話をしてたと思うのね、
はいはい、
そのすごいこうメディア論のさ表紙にもなってるさ、馬が走ってている動画をこう写真のコマ撮りみたいなのでこう並べて、あれをこう見たことによって、私たちは馬っていうものの走っているその工程過程ってものを初めて認識できるようになったとか、中断的無意識の話とか、なんかそういうマクルーハンってどう私たちにどう無意識を捉えるかみたいな、そこを可視化しようっていうことを芸術家のこう何て言うんだろう、仕事の一つとしてやっていて、彼はそれをどうやってやったかっていう、そのメディアっていうものをこう分解することによって私たちの無意識っていうものを照らし出そうとしていたんだけれど、なんかこう鈴木さんはそうではなくって、私たちのこう普段も近いところにあるものを違う形で見せる、もしくは私たちが無意識的にこう見落としてた部分をこう可視化することによってそこを気づかせるっていう形で、違う方法で、でも実はやってることとしては似ていて、無意識っていうところにスポットライトを当てたようなことだったなっていうふうに
思う。うんうんうんうん。紐解き方というか、抽象的な概念を抽象的なままに終わらせないことはすごく上手なんだよね。
そうだね。でもなんかそれにその人によって大事なことって、うん、本当こう私たちの身近なものに落とし込むというか、
そうそうそう、だからね、うんうんうん、誰にとっても距離が近いもの、
うんうんうん、
たことがあるものとか経験したことがあるものとかさ、
なんかこう異化作用というか、その普段意識しないでやっていることのルーティーンみたいなものを一つ崩すことによって、または違う形に、うん、こう違う箱に入れることによって、
うんうん、
そのコンテンツについて改めて考え直すことができて、
うんうん、
でその箱の入れ替え作業って実は違う現象にも置き換えることができて、そのおかげで私たちは新たなこう見方でノートを捉えられるようになるみたいな、
うんうん、
結構これからの時代に必要な力っていうものをこう鍛えられる本なんじゃないかなっていうふうに思った、
うん、そうだね、確かに確かに、その発想の応用が効くよね、すごく。一対一対応の考え方じゃないんだよねこれって、多分。だからなんかこのパターンの時にはこういう考え方を用いましょうねっていうんじゃなくて、結構あらゆる物事に対してこういう考え方って当てはまりますよねっていうことの一つを切り取ったアウトプットとしてこういうふうに載せてるっていうのがすごく したというか、
うんうんうん、
コンセプチュアルなアート作品、一つ一つは抽象的なものをすごく具体的に落とし込んで分かりやすいんだけど、やってることとしてはかなり抽象度もそれでいて高いみたいな、
でもすごく分かりやすくって、
分かりやすいんだよね、
なんかこうすごく分かりやすくって、
うん、
こう私たちがこう普段見ていたつもりでも見えていないってものを意識するようにしてくれていて、
うんうん、
これってこう人のこうなんて、なんいろんなものを左右してしまうような人の感情っていうものが入っていない、すごくシンプルで分かりやすい伝達方法だなっていうふうに思ったのよ、
うんうん、
で、まあ、なんかこう瞬きとかの話をしてるから、すごくフィジカルな話をこの本ではしてるんだけど、
うんうん、
私はなんかこれをメンタル的な話にも置き換えられるんじゃないかって思ったわけ、
うんうん、
例えば見えていたつもりでも見えていないものがあることを意識するんだったら、それは瞬きっていうものっていうフィジカルな行為以外にも、例えば今問題になってるさ、そのフェミニズムとかダイバーシティとかさ、メンタル的な問題だって現象として捉えてしまえば、見えてたつもりでも見えていないものなわけじゃん、
うんうん、
だからこれをこう一人の個人の人が自分の意見として何かを発したときに、その人の個人のバイアスがかかってしまうから分かりづらいっていうか、多くの人が理解ができない問題になってしまうこともあると思うのね。それはお前が言うことだみたいな、はいはいはい、
うんうん、 それを一旦じゃあ物っていうものに落とし込むことで、誰からもその遠距離なものとしてこうポイって提示できるっていうことだよね。
うん、やっぱりこう戦争ってさ、どっちの国もさ自分が悪いと思ってないわけじゃん、まあ、戦争ちょっと大げさな話だけど、うんうん、例えばこう桃太郎の話だって退治されちゃった鬼のさ子供の話になってみれば、桃太郎はいきなり僕たちの島にテロに来て、お父さんとお母さんを殺しました、絶対桃太郎許しませんっていう話にもなるよねっていう広告あったりしたじゃん。
うん、あったね。僕のお父さんも桃太郎というやつに殺されましたみたいな。
そうそうそうそう、どちらかのサイドから何か意見を発してしまった時点で、そういうふうに分かりづらくなってしまうんだったら、うん、こういうふうに、は
い
は
い、
見えてものでも見えていたいものをこう分かりやすくシンプルに機能的なことで伝えるっていう、そうすると一人の意見ではなくて一つの装置としてこう認識が伝えるんじゃないかなっていうふうに思った。でそういうことをしてくれる人がいればいいのに。最近いろんなことがさ、
うん、
難しくなってきてるのって、みんながこう自分の意見を言えるようになってきたからっていうのはすごく大きいわけじゃないですか、
うんうん、
そうするとみんながみんな自分の視点からしか物事を発していないから問題ってものがなんかこうややこしく見えているけど、
うん、
誰の視点からも発せられないような形でその問題ってものを提示できればシンプルなんだなってこの本を見て思ったの。
そうだから俺もなんかともすれば忘れがちというかさ、自分の考え方は正解じゃなくて意見なんだなっていう、
そうだね、
ものとして見るのこう引き戻してくれるっていうか、なんかこうつなぎ止めてくれる、まあ、ストッパーじゃないけど、それこそそのさっきあなたが言ってたこれからの時代に必要な能力っていう意味では、そのどんどんどんどんその偏った趣味思考とか考えに行くのをある種止めてくれる装置でもあるかなっていう、はい、
なるほどね。ニュートラルな立場から物事を捉えようっていう風に思わせてくれるかもしれない。確かにニュートラルでもないんだよな、なんかどちらでもないとかでもなくてどこでもないというか、そのフェーズじゃなくってみたいな。
そうそうそうそう、
うんうん、そうだね。
そんな一冊
でした、ね、そんな一冊でした。
はい、ぜひ
ぜひお買い求めください。